第7課8月7日から8月14日休み、関係、そして癒し。8月7日安息日午後、安生聖句。しかし私をここに売ったのを嘆くことも悔やむこともいりません。神は命を救うためにあなた方より先に私を使わされたのです。創世記45-5、口語訳。しかし、今は私をここへ売ったことを悔やんだり、責め合ったりする必要はありません。命を救うために、神が私をあなたたちより先にお使わしになったのです。創世記45-5、新共同訳。今週の聖句。創世記42-7-20。マタイ25-41-46。創世記42-21-24。創世記45-1-15。ルカ23-34。創世記50-15-21。今週のテーマ。その男は、ある女性に対する性的暴行で告発されていました。彼の罪を立証する証拠は不十分でしたが、その女は、ジョニーが犯人だと断言しました。こうしてジョニーは無実の罪のために14年の刑に服したのです。しかし、後に行われた DNA 鑑定で彼の容疑が晴れたとき、ジョーンという名のその女性は初めて恐ろしい過ちに気づきました。彼女は釈放されていたジョニーに会いたいと思いました。多くの苦しみを味わった彼が、長い年月にわたって人生を狂わされた女と対面したらどうなるでしょうか。彼女は約束の場所で彼が来るのを待っていました。彼が現れ、互いに目と目を合わせたとき、彼女の目に一気に涙が溢れました。ジョニーはただ、かがんで私の手を取り、私をじっと見て言ったのです。僕はあなたを許します。私は信じられませんでした。目の前の男は、私が憎み、死んで欲しかった男です。その彼が、彼にこんなにひどいことをした私を許すというのです。こうして、私は初めて恵みの本当の意味を理解し始め、真の休みを見出し、癒され始めたのです。今週は、許しと、許しが人間の不安な心に何を与えるかを学びます。8月8日日曜日、過去と向き合う。結局、事態は、ヨセフにとって大きく良い方向へ進みました。彼は牢獄から出ただけでなく、ファラオの夢を解き明かし、エジプトの総理大臣に任命されます。創世記41章。彼は結婚し、二人の子供に恵まれます。創世記41章、50節から52節。エジプトの穀物庫は満たされ、予言された飢饉が始まります。そうしたある日、ヨセフの兄弟たちがエジプトにやってきました。問い1、創世記42-7-20のヨセフと彼の兄弟たちとの 最初の出会いを読んでください。なんと手の込んだ筋書きでしょう。ヨセフはこの最初の面会で兄たちをどのようにあしらいましたか。ヨセフには彼の義を証明することもなく、直ちに兄弟たちに復讐する権威がありました。しかし彼は復讐せず、家に残っていた彼の家族を心配します。父はまだ生きているのか、それともこの機能不全の家族は家長のいない家族になってしまったのか。そして彼の実の弟、ベニヤミンはどうしているのか。父の楽しみと喜びとして、今ベニヤミンはかつてのヨセフと同じ立場にいるはずでした。兄たちはその危険な嫉妬をベニヤミンに向けていないだろうか。ヨセフはこうして今この家族の最も弱い者たちのことを心配できるようになっており、事実そうしたのでした。人間関係に聖書の原則を実践することは、虐待を容認することを意味するものではありません。私たち一人一人は、神の目に尊いのです。イエスは十字架で、私たち一人一人のために、究極の代価を支払われたのです。問いに、なぜイエスはただ一人で、人が受けるはずの虐待と無視をお受けになったのでしょうか。マタイ 25-41-46。 私たちは皆イエスの血によって買い取られ、法的に彼のものとなりました。誰かを虐待するなら、それはイエスのものを攻撃しているのです。家庭内の関係において性的虐待や身体的暴力は決してあるべきではありません。それは家庭内で内々に解決されるべき問題ではありません。それは家庭外からの助けと介入を必要とする問題です。もしあなたやあなたの家族が虐待を受けているなら、どうぞ信頼できる専門家の援助を受けてください。あなたが今直面している困難な家族関係において、あなたが必要とする聖書の原則は何でしょうか。8月9日月曜日、お膳立て。ヨセフは兄たちを許していました。ヨセフが彼らを許した時がいつであったか、正確にはわかりませんが、彼らがエジプトに来るずっと前であったことは明らかです。もしヨセフが兄たちを許していなかったなら、彼はエジプトで成功することはできなかったでしょう。なぜなら、ほとんどの場合、怒りや憎しみはその人の魂を蝕み、主との関係にダメージを与えるからです。他者によって負わされた悲劇を乗り越えた人々についてのいくつかの研究は、最も恐ろしい苦しみを経験した被害者が癒され、再び加害者と共に生活できるようになる鍵は、許しであると強調しています。許せない限り、私たちは、被害者のままです。許しは加害者の問題でなく、私たち自身の問題なのです。ヨセフは兄たちを許してはいましたが、あのドタンの枯れ井戸で別れた時の兄たちとの関係に戻りたいとは思いませんでした。彼は兄たちが変わったか否かを見極める必要がありました。問3、ヨセフは何を小耳に挟みますか。再度、創世記 42-21-24 を読んでください。彼は兄たちについて何を知りますか。 すべての意思伝達は通訳を介してなされていましたので、ヨセフの兄たちはヨセフが彼らの言葉を理解しているとは知りませんでした。ヨセフは彼らの告白を聞きます。兄たちは昔、ヨセフを始末した後で、父には何とでも報告できると考えました。そうすれば、もうヨセフの夢を我慢して聞かなくてもいい。やっと父の贔屓を受けて喜ぶヨセフを見なくて済むと考えました。しかし彼らは心の休みを見出す代わりに、この数年間ずっと両親の呵責に苦しんできました。彼らの行いが彼らを不安にし、神の報いを恐れさせたのです。兄たちの苦しみを哀れに思ったヨセフは彼らのために泣きます。ヨセフはなおも数年間、飢饉が続くことを知っていましたので、次回はビニヤミンを連れて穀物を買いに戻ってくるように兄たちに命じます。創世記 42-20。 同時に彼はシメオンを人質に取ります。創世記 42-24。 ベニヤミンが無事であることを確認したヨセフは、明らかにベニヤミンを贔屓する宴会を催し、創世記 43-34、兄たちの嫉妬心がまだそのままかどうかを確かめます。兄たちは全く嫉妬する様子を見せませんでしたが、ヨセフは彼らがずる賢いことを知っています。彼らがかつて町全体を騙し、創世記 34-13、彼の運命について父を欺いたに違いないことを知っていました。創世記 37-31-34。 そこで彼はもう一つの重要なテストを考えます。創世記44-3。創世記45-1-15を読んでください。この物語は、ヨセフが兄たちについてどのように感じていたか、そして兄たちに対する許しについて何を物語っていますか。私たちはそこからどんな教訓を学ぶことができるでしょうか。8月10日火曜日、許し、そして忘れること。許しとは、加害者あるいは不当な行為をする集団に対する憤り、非難、復讐する権利を進んで放棄することと定義されています。ホロコーストからの生還者たちが、彼らの身に起きたことを理解するためにしたことについて研究したファミリーセラピスト、マリリン・アーマー博士は、次のように書いています。許しのすべては被害者による意図的な行為であり、偶然の産物ではない。許しは危害を与えた行為の結果を帳消しにはしません。許しは加害者に続けて虐待させることでもありません。そうではなく、許しは私たちの憤りと復讐の思いを神に明け渡すことです。許さないことによる怒り、苦しみ、憎しみは、私たちがされたことよりさらに悪い事態を生むことになるでしょう。問い4。他者を許すことは、私たちに何をもたらしますか？マタイ 18-21-35。許しを学ぶための鍵の一つは、疑いもなく私たちがキリストにあって許されていることを知ることです。私たちは皆、ただ人に対して罪を犯しただけでなく、神に対して罪を犯したのです。罪の一つ一つは紛れもなく、私たちの主、 作り主に対する罪なのです。しかし私たちはイエスにあって、それらの罪はすべて許されたということができるのです。それは私たちが許されるに値するからではなく、そうではなく、ただ私たちに対する神の恵みによるのです。私たちがこの聖なる真実をつかむとき、私たちがこの許しを自分のものとするとき、私たちが神の許しを現実に体験するとき、私たちは他者からされたことを忘れて、他者を許し始めます。私たちは他者が許されるに値するから許すのではなく、私たちが神から許されたから、そして許すことが私たちに必要だから許すのです。一方、私たちも同じように、神の許しに値するものではないことを忘れてはなりません。さて、ヨセフは家族の関係に二度目のチャンスを与えます。そこに恨みはありません。過去に縛られてもいません。どうすれば互いを最も効果的に痛めつけることができるかを考えるようになったとすれば、もはやその家族にやり直す可能性はほとんどないでしょう。しかし、ヨセフの取った態度はそのようなものではありませんでした。彼は兄たちがした過去を忘れ、愛と受容を持って前進したかったのです。ヨセフが異なる態度をとっていたなら、この物語はこれとは違ったものになり、幸いなものではなかったことでしょう。ローマ 4-7-8 を読んでください。ここでパウロは、私たちがイエスにあって与えられたものについて、そしてこの素晴らしい約束は、私たちを傷つける人々との関係を変える影響力を持つはずであることについて、何を語っていますか？8月11日水曜日、許すためにすべきこと。許すためには、まず私が傷ついていることを認めなければなりません。これは難しいことです。私たちは時にそのような感情に向かい合うのではなく、忘れ去ろうとする傾向があります。クリスチャンには似つかわしくない憤りや怒りといった感情でさえ、神の前にそれらを認めることは良いことです。私たちは詩編の中にしばしばそのような表現を見ます。私たちは自分に起きた不愉快なこと、自分がされて嫌だったこと、悲しかったこと、怒りなどを神に遠慮せずに語っていいのです。ヨセフの物語の中でも、彼が兄弟たちに再会して泣き、彼の中に過去の感情が蘇るのを見ます。問い5、イエスの十字架上の宣言は、許しのタイミングについて、私たちに何を語っていますか？ルカ 23-34。 イエスはまず私たちが許しを求めるのを待たれませんでした。私たちは加害者が私たちに許しを求めるのを待つ必要はありません。私たちはまた彼らが私たちの許しを受け入れるかどうかに関係なく許すことができるのです。問い6、ルカ 6-28 とマタイ 5-44 は、私たちを傷つける人たちとの関係について何を教えていますか？許しは愛と同じように感情ではなく、選びによって始まります。私たちは、たとえ感情が許すという決断に同意しなくても、許すことを選ぶことはできます。神は、 私たちが自分の力で許しを選ぶことは不可能であることをご存知です。しかし、神は何でもできるのです。マルコ 10-27。 これが私たちを傷つける人たちのために祈るように命じられている理由です。ある場合には、許すべき相手がすでに亡くなっていることもあるでしょう。それでもなお、私たちはその人を許す力を求めて祈ることができるのです。許しがいつでも容易でないことに疑いの余地はありません。痛みとダメージはひどく、私たちを傷つけ、立ち上がれないようにし、打ち砕きます。それでもなお、傷ついている自分を認めるなら、癒しは与えられます。しかし、苦い気持ち、そして怒り、そして憤りを抱いたままにしていると、癒しを困難にし、全く不可能にさえします。あなたには、その相手のためにではなく、自分自身のために許さなければならない人がいますか？8月12日、木曜日。許しの後に見出す休み。ヨセフの家族は、ついにエジプトに着きます。この家族には、もう暗い秘密はありません。父が死んだと思っていた息子が、エジプトで総理大臣になっていることを父に説明するために、彼らはヨセフを売ったことを認めたに違いありません。関係を回復することが常に可能であり、賢明であるとは限りませんが、かといって、許すことが不可能なわけでもありません。加害者と抱き合い、共に涙することはできないかもしれませんが、口か手紙で許す気持ちを相手に伝えることはできるかもしれません。それが痛みを手放すために最大限できることです。もしかしたら、それでも残る痛みがあるかもしれませんが、少なくともその時、私たちは癒しへの道を歩み始めているのです。問7、創世記50-15-21を読んでください。ヨセフの兄弟たちは何を心配し、なぜ心配したのでしょうか。この恐れは、彼ら自身について何を語っていますか？ヨセフの兄たちは、すでにエジプトに17年間、創世記 47-28、住んでいましたが、ヤコブが死んだ時、ヨセフが仕返しをするのではないかと恐れました。彼らはもうひとたび、彼らがどれほどヨセフを傷つけたかを知ります。ヨセフは父親が死んだ今、兄たちに再度許しの保証を与えます。この再確認はおそらく、兄たちにだけでなく、ヨセフにとっても必要だったでしょう。傷がいかに深くても、私たちはおそらく、何度も許さなければならないでしょう。嫌な記憶が蘇るとき、私たちは祈りによってすぐに神のもとに行き、もう一度許すことを選ぶ必要があります。問8、創世記50-20を読んでください。この聖句は少なくとも、ヨセフが彼に対する兄たちの罪を喜んで許した理由の一部を説明してくれるでしょう。ヨセフは自分の人生が世界を危険から救うため、そして家族が神の約束の成就の助けとなるために、大いなる国民とされるという神の大きな計画の一部であることを 固く信じていました。神が兄たちの悪巧みをも支配して善に変えられたことを知ることが、ヨセフが彼らを許す助けになりました。ヨセフの物語はハッピーエンドで終わります。私たちはこの物語の終わりがそうでなかったら、どのように考えるでしょうか。あるいは長い目で見て、やがてすべての問題が解決され、大騒動が終わり、罪が終わるとき、ハッピーエンドを迎えると考えることはできるでしょうか。このように考えることは、思わしくない終わり方を受け入れるための助けになりますか。8月13日、金曜日、さらなる研究。ヨセフが兄弟たちによって異邦人に売られたのと同じく、キリストもまたご自身の弟子の一人によって、最も憎むべき敵に売り渡された。ヨセフは節操を守ったために、偽証によって牢獄に投げ込まれた。キリストも同じように、彼の自己否定の生涯が周囲の人々の罪に対する嫌責となり、正しかったためにあざけられ、捨てられたのである。何の咎も犯さないのに、偽証人の言葉によって罪に定められた。ヨセフが不正と圧迫を受けても忍耐し、柔和であって、また無情な兄弟たちに対しても、許しと、高貴で寛大な精神を表したことは、悪人たちの嘲笑と悪意の中にあっても、つぶやくことなく忍耐し、彼を殺害した者ばかりでなく、彼のもとに来て罪を告白し、許しを求めるすべての者を許す救い主を象徴している。希望への光、121ページ、人類の曙、上巻、271ページ、272ページ。人を許さない精神を正しいと認めることはできない。他の人に対して無慈悲なものは、その人自身が神の許しの恵みを受けていない証拠である。神の許しによって、過ちを犯した者の心は、無限の愛なる神の大いなる御心に近く引き寄せられる。神の憐れみが牛尾のように、罪人の心に流れ込み、またその人から他の人々の心に流れ込むのである。キリストがその尊い生涯に表された優しさと憐れみとが、主の恵みの共有者となる者の中に見られるのである。希望への光、1281ページ。キリストの実物教訓、226ページ。話し合いのための質問。1、ある人が、人を許さないのは他人が死ぬように願いながら、自分も毒を飲むようなものだと言いました。それはどういう意味でしょうか。2、自分の身分を明かすまでのヨセフのすべての入念な計画はどんな目的のためだったのでしょうか。この計画はヨセフと兄たちにどんな影響を与えましたか。3、ヨセフの執事はヨセフの兄弟たちのために立てられた筋書き通りに演じていたはずです。創世記44:1-12。許しの経験は、周囲のただの傍観者たちに、どのような影響を与えるでしょうか。4. もし、神の子らが、初めから終わりを見通すことができ、神の教導者として、自分の果たしている栄光ある目的を認めることができたら、彼らは神が導かれる以外の道を決して選ばないであろう。希望への光、781ページ。 各時代の希望、上巻282ページ。この文章を瞑想しながら、あなた自身の人生に当てはめてみてください。私たちが多くの試練や戦いに直面するとき、この文章はどのように助けとなりますか？話し合いのための質問、終わり。インサイドストーリー。あなたの神に合う備えをせよ。ジェシカ・ケブハー・アットウェル。タイのバンコクにある我が家でのことです。私の6歳の息子、アッシャーが、私に近づいてきて言いました。ママ、僕チラシを配りたいんだ。いくつかの質問の後、彼がタイ語で書かれたイエスからのラブレターという小さいトラクトを配布したがっていることがわかりました。小さな男の子がイエスへの愛を伝えたいと思っていることを知り、私の心は喜びで踊りました。しかし、金曜日は良い日であるとは思えませんでした。人々はコロナのパンデミックのために家の中に閉じこもっていましたし、私は安息日の備えをしていたからです。安息日の朝のディボーションの間、アッシャーの願いを思い出し、トラクトを持って彼を連れ出しなさい、と語りかけられた気がしました。しかし、私はそうしませんでした。その日の午後と夕方、友人と安息日の説教動画を見ていると、牧師はエレン・ホワイトのアピールで説教を締めくくりました。キリストが間もなく来られると信じている民として、私たちが伝えるべきメッセージは、あなたの神に合う備えをせよ。アモス書4章12節です。私は、これこそタイの人々に伝えたいことだと思いました。日曜日の朝、エレン・ホワイトのアプリで、その日のディボーションメッセージを読むと、そこにはアモス書4章12節の言葉、あなたの神に合う備えをせよが含まれていたのです。私は胸に迫るものを感じました。朝食の時、アッシャーは懇願するような目で私を見ていました。私は必ずトラクト配布をさせてあげると息子に約束しました。彼はアモス書4章12節を覚えた後出かけました。夫のブライアンと私は2014年にタイへやってきた時からずっと支援している伝道センターへ、出来たてのパンを運ばねばなりませんでした。外へ行く時、アッシャーはいつも自転車を使うのですが、今日は歩いてトラクトを全部配るんだ、と言いました。私たちはまず、パンを注文した隣人のところに行くまでの 1.6 キロを歩き始めました。あなたの神に合う備えをせよ、と彼はタイ語で叫び、通りがかりの人にトラクトを手渡しました。コロナにもかかわらず、熱心な少年を拒む人はいませんでした。家に帰ると彼は興奮していました。トラクトを100枚配ったのです。これを毎日したい。彼は笑みを浮かべて宣言しました。神はバンコクのような大都市が備えをすることを心から望んでおられるのです。第7課を終わります。